おはようございます。皆様どうでしょうか。自分の人生の中で、5年に1回ではなくてしょっちゅう奇跡とか神様強く働いてくれているというような人生体験したいのでしょうか。どうでしょうか。じゃあその準備の話を今日話したいと思うんですね。そしてある人はもうバンバンなんか祈りだけではなくてその祈りの答えが多くて、そしてその祈りの答え、あの人多いなっていうのは、ある種類の性格を育てているんです。そしてその性格を神の御国に通用するような性格ですので、バンバンいろんな素晴らしいことを経験することができるんですね。そしてその性格はどこに書いてあるかと言いますと、今マルコの10章の13節から16節。
さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。
Okay。 そしてここでは、まず、分かるのは神様は子供をすっごく大事にしているんですね。ものすごく大事なこと、大事にしてくれているとき、優先として子供が大事っていうような考え方で、ですから私たちもこれから最近見てて、KBF ではちょっとベイビーブームが始まってしまって、そしてベイビーシャワーとか、そしてもう 5人ぐらいまで行ってしまってるんですけれども、せっかくそのような、日本の人口がもう年寄りが増えて子供は減ってるのに、 KBF では子供が増えているのはもう素晴らしい恵みだなって思います。そしてそれを見てて神様は、私たちの教会にもう先が用意してくれているようなものも見えるんですね。ですからこれから僕よく祈っているのはその子供たちをうまく育つことができますように祈ってるんですね。よくあるパターンは、子供の時にちょっと教会親と一緒にいてたんだけれども、中学生になってくるともう来なくなって、受験とか塾とかいろいろ入ってしまって来ないっていうパターンが多いんですけれども、本当に今祈ってるのはKBF では、子供たちがもうずっと育てられてすごい責任を取れるような立派な大人になっていけるようにって、そして次の時代も、もしこの地球にあればしっかり KBF を引っ張っていけるような、若者を育ったらいいなと思っています。ですからそれを祈っててください。やっぱり神様はこういう価値観を持ってますので、私たちもそれを持った方がいいと思いますので、ですからまあ夢は今想像しているのは、一つは例えば4時の礼拝で一番奥に透明パネルのベイビールームあったらいいなって、今ちょっとそれを考えて祈っているんです。あとは今 KBF すごい先生たちすごいなと思うのは、4歳の子と15歳の子、13歳の子同じレッスンを教えるっていうのは僕どうやってやるかちょっとわからないんですけれども、頑張ってその時合わせてみんなに教えようとしてるんですね。でそれは奇跡がないとなかなかできないようなもんで、けど将来はもうちょっと分けてできたらどうでしょうかってちょっと祈ってるんですね。そしてこの年に向いてるような教えとかそういうのがこれからできたら、素晴らしいなと思ってるんですね。あとは必要だなと思うのは、最近アンケートにも新聞に載ったんだけれども、今の若者は一番悩んでいるのは自信がない。 勇気がない、自信がない。ですからなかなか前向きに何か新しいことを挑戦するっていうのはできないっていうパターンが多いので、ですから今夢の中で想像しているのはアドベンチャークラブ作れたらいいなと。そして、やっぱり僕の子供頃いろんなすごいことを体験して、そしてそれを通して、勇気とか信仰とか強められたので、そういうアドベンチャークラブできたらいいなと思っています。昨日もちょっと回ってたらある海岸の方に倉庫があるんですけれども、車で乗ってて見たらすごい人がいっぱい入ったり出たりしてて、どういうことやろうと思って中覗いてみたら、その倉庫を改装して壁登りの学校になってたんですね。そして見たらもうたくさんの人が大人も若い人も子供もいて、そう一生懸命そう何かを挑戦して勇気を出して登っていくっていうような植え替わりが今あるから、ですからKBF の中でもなんか、まあ、そこまでじゃないかもしれないけど、そういう、祈らないとあかん、信仰が必要っていうような体験も大事じゃないかなと思って考えたり祈ってるんですね。ですからこの中では神様にとっては子供は大事と書いてあるんですね。そして次はイエス様がいろんな大切な仕事とかあったのに、その仕事を置いて、そして子供たちの祝福のために祈ったんですね。そしてこれが非常に大事だと思うんですね。子供の育ちの中では祝福の守りの祈りというのはすごく大事で、そして自分の人生の中ではもちろん完璧な親がいなかったんですけれども、考えてみたら1日、4つのタイミングで励ましと祈りをもらったんだなっていうことを今考えてみると、そしてそれがすごく大きかったんだなって。そしてクリスチャンの専門家も同じようなことを言ってるんですけれども、よくあったのは、普通の日だったらそうでもなかったんだけど、いやいやな今日テストが多くてって、それが親がしてたらお母さんがあったかいおしぼりを用意して起こすときに顔を拭いてくれたの、もうそのあったかい、おしぼりで、そして起きやすくしてくれて、そして今日応援してるよって天の父様って、今日最近ロブが落ちてばっかりなんだけど、今日の試験も本当にベストは出せますようにって、そしてお母さんが成功しても成功してなくても大事なのよって、応援してるよって、そういうような起きた時の、励ましと祝福の祈りが、たまに経験したんですね。特に大変な一日が始まる前に、例えば学校の小学校3年の最初の日とか、そういう重要な時にそのような励ましをもらった覚えで、今それを覚えているんですね。その1年間あと何があったか分からないけど、その祈りを覚えているんです、今は。こういうのもあったんですね。玄関で学校に行く前に場合によってお父さん、場合によってお母さん、必ず毎日できたわけではないんだけれども、守りの祈りをもらったんです。祝福の祈りをもらったんですね。怪我しないようにとか、そういう守りの祈りがあって、そして、次、あってすごく印象的は、帰った時も場合によってお父さんお母さんいなかった時もあるんですけれども、いた時はお帰りなさいっていう時に、またその祝福の祈りっていうのはすごく大きかったんですね。そして今度は一番大きかったのは寝る前なんだよね。寝る前は、交代交代で 毎日じゃないんですけれども、たまになかったりしてけれども、そしてやっぱり年取っていくと、その経験が減っていったんですけど、大きかったのは寝る前に今日どうだったって、そしてよしよししてもらって、 そして自分の不安とか心配事とかそういうのをもうお父さんかお母さんに吐き出して、お父さん残業多かったからお母さんの方が多かったんですけれども、そうやって吐き出して、そしてその最後の祝福の祈りっていうものがあったんですね。でこの習慣っていうのは家族の中でものすごい大きいんじゃないかなと思うんですね。それをもちろん完璧にできる人はいないんだけれども、お母さんおばあちゃんでもおじいちゃんでもこれができます。そしてそれをやるとものすごい恵みと守りが経験できるんではないかなと思います。ですからイエス様がその重要さが分かってたから、子供が来てるなと思ったら何もかも置いてその祝福の祈りをしてたんですね。これもこの場所から学べるんじゃないかなと思うんですね。そして次は子供ではなくて元昔子供だった人を手を挙げてください。ですから私たちも神様の目では子供なんですね。そして子供の性格の中ではものすごい大切なものがあるんです。そしてそれが逃がしてしまうと、今度は神様が私たちの人生の中に働きにくいんですね。15節もう一度読んでくれますか。ものすごい考えてみると強烈なこと書いてあります。もう一度お願いします。10章マルコ10章の15節、
誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。
ここに書いてあるのは、神の御国に入るにはちょっと難しくなるよってじゃないの。強烈にドカーンと決して入ることができませんっていう、そこまで言ってるんです。そしてこの意味は2つのものがあるんですけれども、永遠の世界に入れるか入れないというのはそれもあるんだけれども、それよりも神の御国っていうのは現在この地球で私たちの中に働いている精霊と周りに働いている精霊なんですね。許し不思議にあるなとか、励まし与える力が来てるなとか、祈る力が来てるなとか、奇跡が起こす力が来てるなって、その環境その雰囲気は神様の御国なんですね。ですからそして私たちがしっかり子供の精神を子供の心を持ってたらそのような環境になりやすいのけど、それがなかったらなかなか祈っても何も起きないっていうような、何もなんか固いようなもので終わってしまうんですね。そして子供の性格の中では良くないものもありますね。子供はものすごいわがままで、そして自分しか考えてないというような時があるんですけど、イエス様はそのようなものを進めているのではなくて、子供の性格の中でものすごく大事なものがあるんですね。一つは子供っていうのは今が一番大事なの。今。そして大人っていうのは先のこと考えているのか、先のこと考えてどうしようどうしようといういろんな計画作戦を立てたり、それか過去のこと考えてて、あれがやらなければよかったのにとか過去のことで後悔し、それが大人がやるようなもんなんですね。けど子供っていうのはあんまりね、2年前って2年前あんなことしてしまってじゃなくて、2年前覚えてないわっていうような今遊ぼうっていう考え方あるんです。今が一番大事ですから、今何ができるかっていうようなことを考えているんですね。そして、例えば、お母さんがお皿洗い手伝ってって言ったら、お皿洗いやりながら遊ぶ方法を考える。もうスプーンをスポンとやったり、何かを水遊びしたり、何かとにかく今何ができるんだっていうような考え方が あるんですね。そしてイエス様はそういうような性格を持ってたんです。あんまり先のこと考えたり過去のこと考えたりしてなかったんです。その瞬間一瞬一瞬その瞬間の中に 意識があって、そしてそういうような考え方があったので、天のお父さんも送った奇跡をつかめたの。そして起こせたんですね。そしてすごいなって一つの例として出せるんですけど、マタイの9章の18節から26節あ、載ってる。9章18節から26節載ってないかもしれない。 9章の18節から26節、すいません。9章18節から26節。
イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから内にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった、
OK、ここですごい、イエス様がどう見ても忙しいんですよ。もう死にかかってる子供がいるんですよ。普通の人だったらどうしようどうしようって、早く急がないとって、もうちょっとメールしとく、先にメールしといて、もう今から行きますとか、もうわーってなってて、けどイエス様がもう大切、死にかかってるのに通りかかった女性が現れて、そしてその時に大人の心だったら今忙しい、じゃあ後にしてくれない、来週の水曜日ちゃんと面会が取れると、なんかそういうんじゃなくて、その瞬間の中にいたわけやから、その瞬間にうまく切り返して、その人目の前にいる人は大事って、そのイエス様の性格そういう人だったんですね。自分の目の前にいる人は大事っていうような、ですからパニックしないで、今何ができるかっていうような、それが子供の心を持っているような人がこれができるんですね。そして私たち昔それできてたんです、子供の時が。子供の時にこれ経験しましたでしょうか。遊びに行って完全にそれに夢中になってしまって、気づいたらもうかなり怒れてる、そしてパニックして、もう急いで家に帰ったら、どこにいたのってお母さんが言って、ってそしてでいつまにか3時間消えちゃったっていうような遊びの中で、それ子どもがそういう今は大事っていうようなものがあるんですね。ですから私たちも、70歳になっても80歳になっても、それを育つことができます。目の 前にいる人は大事なんだ、顔を合わせて話を聞くっていうようなものが今でもできるんですね。そしてそれを自分の中に育つと、今度は神様の方から今手を置いて祈ってあげたらとか、そういうその瞬間に導きを与えることができるんですね。でそして自分を通して奇跡を起きる確実がものすごく高くなるんですね。けど大人の心で、まあ大変よって、まあ、今ちょっと手帳見て、次はこうでこうで、こうで、出して、っていうやると、結局 一生懸命やってるんだけれども、ある意味空振りしてるって。ですから私がそれをとものすごく戦うことがあるんですね。一瞬一瞬この人を大事にしようっていうような、自分の中では いろんなテクニック使ってるんですけれども、一つは本当は違うことしないといけないのに、例えば、11時ごろ、会議があるあっていきなり人が5分前に来たら、こうやって言うんです。ちょうどよかった、5分ある。だから忙しいからごめんなじゃなくて、ちょうどよかった5分あるよって。あ、5分あるんですかって。そう、ミーティングが11時だからちょうどいいタイミングで来てくれてありがとうって。そして今度は2つのこのようなこともやってるんですけれども、できるだけ顔を合わせて話する。この人の命が大事なんだってっていう。そしてできない時もあるんです。後で反省するんですけど、顔を合わせてやるって。もう一つは座るの。二つの理由あるんですけど、一つは耳が遠い。ですから身長があまりない人とお話しすると聞こえないんです。もう一つの理由は座るとちょっとペースダウンっていうようなものが伝わるので、このようなものとして奇跡の環境を作ってるの。そして忙しい忙しい忙しいっていうような環境だったらなかなか何も起きないんですね。ですからそれを作るために子どもの精神を自分の中に育てようとしてるんですね。もう一つは子どもっていうのは何ができるっていうのは、子どもはね、さっきも言ったんですけれども、仕事を与えられたら遊びにしてしまうっていうものがあって、そしてイエス様もそういうようなとこがあったんです。神様をやりたいような奇跡っていうのは、大人の心を想像しないようなものなんですね。ですから奇跡、イエス様の奇跡を考えてみるとね、湖の上に歩く、それ大人から発生するような奇跡じゃないですよ。トゥンチトゥンってそうやってテンチテンって湖の上に歩くとか考えられない。大人っていうのは何をするかというとね、船を買いましょうって。そして大きな船で教会のロゴを横にこうつけて、そしてこういう資格を取ってこういうような形で使ってとか、会議をしてどうしましょうか、賛成の方を手を挙げてください、いや私は反対です、経済的にやっていけないと思う。だからそれが大人やるようなもんなんですね。けれどもイエス様はふっふっでもうふっふっでもう湖の上に歩いてしまうんですね。5000人のね、お弁当のない団体がいた時も、大人やったらちょっと待てよって、これや、ね、コンビニ行ったらもうコンビなんかいろいろ計算するけれども、イエス様は一つのお弁当で面白く、子供のような人はこれを考え出すんですよ。ですから子供のようなファンタシーを育てないような人だったらもうつながらない。神様のやろうとしているようなものとなかなかもうつながらない。なぜ言うと、神の御国は子供のようにならないと決して入れないって、完全に入れないって。ですから自分が信仰を持ってても大人の心で持ってたら、もう祈っても何も起きないんですよ。なぜ言うとね、空気が悪い、子供の心を持ってない、育ててないね、そして今度は私たち年取っていくとその子供頃何をしてたっていうのを忘れていくんですね。ですから今度は私たちがわざと自分の中で育てていかないといけないようなものなんですね。ですから仕事でも、心からなんかその遊ぶ方法を、考え出すって。そしてそれをやるとどうして大事と言いますと、今読みませんけれども、ネヘミヤの8章の10節に書いてあるのは、喜びは私たちの力であるということを書いてあるんですね。喜びがあるともう神様の力が流れるんです。ですから 辛い時あっても、その辛さの中で何か面白いことがあるはずなんです。そしてそれに焦点を置くと、今度は神様は奇跡的なおもろい方法を送る可能性があるんです。けど古いなんかね、大人しか考えないようなものをやってしまうと、なかなか何も起きないんですね。ですからこうやって何をやっても、選択しても選択でスポーンって、お入ったっていうような何かを面白くしていくと、会議でもつまらないと思ったらドラえもんの漫画を描いて、そして真剣な顔をつけて重要なポイントを書いてるふりをして、ドラえもんがこうでこう、なんかそういう、それか自分のユニークのアニメをうーんって使い、そしてなんか立派な本に、あの人はすごいしっかりしてるなと思うような本を持って、ノートを持って漫画を書くとか、そういうようなものとして神の御国の窓口になる。それとして神様を働ける可能性がある。そして今度は自分の喜びを取られない。喜びが取られたら力が取られる、何もできない、悩むしかない。ですから自分の喜びを取られないように、どんな大変なことあっても、面白い何かを、それに力ちょっと入れるっていうの、これがイエス様のやり方なんですね。僕は昔、ハインズという会社 の漬物の工場に働いていたの。一晩中ものすごいつまらない、もう暑くて、そして僕の仕事はこ のガラスのケースに入っているから、そのガラス瓶の中に入っているから、それをあの今度はパレットというところに下ろして、それが8時間やってたんです。夜の11時から朝まで。そしてもう退屈で退屈で、けど前にそのこういうコンベヤーがあって、そして僕がその完成したできたものをここに置いてたんですけど、僕の隣にはその検査インスペクターっていう人がいて、そしてその人が特別な電気を持ってて、そのガラス瓶に当てて、そしてその漬物が腐ってたらちょっと違う色がするから、なんかそういうようなチェックしてて、そしてその人もね、起きてないんだよねなんかこうやってやってんだけど、寝てんだよな、こうやって寝てるか起きてるか、もうその微妙なとこまでこうやってやってて、そしてその前の人は面白い人だったの。そしてその前の人は一回ね、もう腐ったもうその機械の下に化石になってた、半分なんかふわふわしたようなカビみたいなものがついてしまって、そのガラス瓶から割れた、漬物、ピックルスを、それを取ってコンベヤに置いたの。そしてインスペクターがこうやって見て、ああだってね、そしてこんなのブワーって取ってきてね、ここまで気づかなかったんだよな、ね、そしてここまで来た時に、うわっ、あっ、ってそして僕は積みましょうかって言って、うわって大変やってなっちゃって、お笑いして、やっぱりですから、つまらない工場の仕事でも、そういう子どもの心を育つと、聖霊が語りやすい。そういう人には聖霊がこのようなことできるよとか、そういうインスピレーション、この感動するような知恵が送ることができるんだけれども、大人になってしまうとね、もうと送ってもピンとこない。ですから大事なものが逃げられるっていうようなものなんですね。ですから私たちがもう80になっても90になっても、それを自分の中に面白さって、昔できてたんですよ、全員、ね、全員子供の時に遊んでたはずなんです、ね、そしてそういうギャグはちっちゃい時に何か楽しいことやってたはずなんですけど、それがもう当面してしまってるんですね。だからもう一度それを、50年経っててもそれを取り出して、少しずつそれをやると、神の喜びっていうものも入りやすいんです。そして今度持ちられやすいような人になっていって、奇跡が起きる可能性が強くなっていく。神の御国が 私たちの中と周りに働きやすくなってくるんですね。もう一つ、子供がどういう性格を持っているというと、子供っていうのはあんまり偉い人とか、あの人偉くない人とか関係ない、このおじさんに声かけてみたいなと思ったらできる。あんまりこの人にこれ聞いてみようと思ったら聞くことができる。大人はものすごい計算するの、ちょっと服装も偉そうやなとか。けど子供はね、もうどんな大きい人でも気にしない。おい雨ちゃん持ってるとか、なんか すごい別に気にしないんですね。そしてこれを、年取っててもこのような心を育つのは非常に大事なんですね。自分から、人に話しかけるっていう、自分と全く違うような人と話しかけるっていうのは大事なんですね。最近私その訓練のためにオリーブガーデンのヘアカットの前にチラシを配っててるんですね。そして面白い、やっぱりいろんな人、あすいませんってタイミングもあるの。バーって来て信号待ちでちょっと時間あげるとね、空気がもう重たくてね、すいませんっていきなり言ったらうわってなるから、もう来てる途中で、あすいませんって、私の友達はここでヘアカットカットやってるんですけれども、どうでしょうかとか、え君誰って、いや、そして話が入っていって、どんどんどんどん10分が15分、15分が20分になってしまって、その人と長いような教会の話になったり、いろんな話になってしまうんですね。けれども多くの人は自分が奇跡があんまり見ない、自分の人生あんまり変わらない理由は待ってるの、自分から何もしないって。声かけられたら返事する。そしてそういう人たちが悩んでるの、どうして私の人生が止まった状態なのでしょうかって。けれどもただもう池で釣りしてるような感覚で、けどその池ではほとんど魚いないの、隣の池にいっぱいいるんだけどね、動かないの、待ってんの、待ってるの、なんで私の人生何も起きないやろうって、どうして奇跡が私の人生の中にないんだろうって、どうして私がいい、なんか新しいものが発見できないやろうって、なぜ言うと止まってるから。いろんな、ひょっとしたら神様は素晴らしい人を送ってるんだけれども声かけないからわからない、待ってみようっていう感じで、5年経っても10年経ってもですから何も起きないんですね。けど子供は違うの、子供っていうのはもう話しかけるの、ハロー、 This is Japan、 What's your name and you とか、もうすぐもうやるんですね。何か、あこれが言えるわとか、この人にこれ言ってみようとか、そしてそれ通して新しい始まりがバンバンバンバンあるんですね。けど結構多くの人はそれをしないの、ですから待ってるの、こうやって。本当はこのエレベーターの中でここに立ってるおばさんが会社の社長で、自分のせいもう賜物にバッチリ合ってるような仕事がこの会社にあるんだけれども、沈黙、もう7、9、真剣に7が次8なるやろうか、8なった、8が9なるやろうかって一生懸命みんな番号す集中してるんだよね、何も起きれない、それで行って行ってチャンス逃がしてる。ですからこのタイミングでポンって何か声かけるっていうのは、これはね、いや私そういう人じゃないんですよって、これ訓練なんですよ。私はね、自分から人を声かけるっていうのは生まれつきのもんじゃないんですよ。私の場合はどっちかというと、僕はもう何も言わないような人、見てるだけっていう人だったんです。けどこれじゃダメだって気づいたの、これじゃやっていけないわって気づいたから、訓練通してやったんですね。これ何回も見たことあるんですけれども、日本の会社に入ってものすごいシャイな人で、会社に入って、そして今度は会社では訓練があって、そして今度こうなると思わなかったけど営業にのとこに回されて、そして今度はもう無理やりもうスマイルつけて、そして保険を売りに行くとか、 そして結局分かったのはできるっていうことが分かっちゃったんですね。自分の性格じゃないと思ってたんだけど結局できるんだなっていうことを分かってしまって、ですからこれが非常に大事なんですね。自分がただじっとしてて何か来るまで待つっていうようなもんなのか、それが周りの人に声かけるかっていう、そしてイエス様はそれをやってたんですね。イエス様はいろんな、ね、この女性が井戸の隣に座ってて水汲んでくれないかって、ってどうして私にとかしょっちゅうそれをやってたんですね。ですから私たちも少しずつそれを育てていくと、今度聖霊がいろんなものを送ることができるんですね。けれども私たちただ黙ってたら、ひょっとしたら黙ってたら10年使ってしまうかもしれない。ですからそれを自分の中に育てていくっていうのは非常に大事だと思うんですね。もう一つ子供がうまくできるのは思いっきり失敗したら謝って、許しをもらって、そして忘れるのうまいの、もう子供っていうのは。あんなわがまま昨日出してて暴れてこんなことやったのに、今日は今日だから覚えてないっていうような感じで、もうパパママ許してくれてるっていうものを、もう期待して、そして置いてあるんですね。けれども大人になってしまうとね、10年前あの人と会わなければよかったって、あの人のおかげでこんなことあったしあんなことあったしって、で結局そういうマイナスに過去のことを考えてるから、精霊の空気がもう流れてこないの、奇跡的なものが入ってこないの。なぜ言うと過去の失敗とか、まだ今でもあれはねまずかったよなって、もう何回も神様にごめんな言ってんだけれども、やっぱりあの時はもうこうけど、それしてたらね、自分のもう体も心もその聖霊の新しい働きを受け入れるような準備じゃないんですね。重たい人になってしまって、なかなかいいものが始まらないんですね。ですからこのヨハネ第一手紙の一章の9節、もし罪の許しが必要なら神様に告白してください、神様は良い方ですので許してくれますっていうこと約束あるので、嫌なものが過去のこと思いついたら、あ、けど私はそれをもう告白しました、ですから感謝します、子供のようにもう神様もう悪く思ってないので許されていますので感謝ですって、もう告白したしって、そして今度ももう前の方に進んでいくっていう、これを育つのは非常に大事なんですね。子供が結構うまいんです、過去の失敗をすぐ忘れて、けど大人っていうのは周りの人も見てるときあの時にこうやったし、あれは失敗だったと思うよって、あれはね私だったらなそれをしないしと、重たい空気を自分の中に作ってしまうの。ですからなかなか奇跡起きない、子供のようにならないといけない、周りの人を手もう許して神様許してもらって、もう今が何ができるんだって、今が何ができるのって、この心が大事な、今が何、過去がああだったんだこうだったんじゃなくて今が何ができるのっていうような、これが非常に大事で、子供がこれを持ってるんですね。そして子供は心配はあんまりしないんですね。子供が寝てしまうと、電車でママかパパのとこで寝てしまうと、今、ね、これ見たことありますか、赤ん坊がいきなり起きて、次ですかとか聞かないんだよね。もう任せて、もうお母さんかお父さんかちゃんと考えてくれてるから、私がもうリラックスすればいいんだっていうような、そういうようなものがイエス様を持ってたんですね。心配してしまうとどんどんどんどん信仰の力が吸い取られる。心配する人、心配しながら信仰を持つっていうのは無理。心配してしまうと結局逆方向行って、どんどんどんどん自分の信仰が枯れていくんですね。ですから本当に子供のように任すって、私が寝る前にいつもこれをやってるんです。 ね、ベッドに入って、ああ今日こういう悩みの話聞いたんだけど神様、もう手放して任します、で ここまでやるの、ここまで手放して、ま、任します、そしてこれも電話でこんなしんどい話が入ってきたんだけど、これも私はもう今何もできないので、あれ任しますって、本当に今私はあなたの御手の中にいるって想像しながらリラックスします、全部任し、 KBF の全員もう見てあげてください、守ってくださいとか、もう任しますって、そうやって子供のように任すっていうのは、これが握ってしまうと止まってしまう、力も止まってしまう、任すっていうのは非常に大事なんですね。詩編の 55-22 では、私の心配事を神様に投げるっていう、キャストって投げるっていうことが書いてあるんですね。これを自分の習慣として育つのは非常に大事だと思いますね。でもう一つは、子供っていうのはあんまり政治的なこと考えない。大人はいっぱい考える。一つは、学校でも、会社でも、教会でも、結婚式の中でも、その団体の子供らしさを測る方法があるんですね。そしてそれは集合写真なんです。それでわかるの。そしてものすごい大人の心を持った集まりだったら、はい、みんな集まってって、そしてそれをやるといろんな人は聞こえなかったふりをするの。そして今度は担当の方がすいませんって、先生どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ、ここに座ってください、いやいやいやいやいいですよ、私後ろで、いやいやいやそんなんだ、先生どうぞここに、そして何々先生どうぞこっちに、いや私がちょっと、いや、そして結局ね、みんな集まらない。なぜ言うと政治的なことを考えてるの。もし私が勝手にここ座って、それだったら何々先生が、あの人は先輩やし、ここ座ったら怒るんちゃうかって、後でいろいろが回って、話が回ってくるから、そうだ、ね、だから私が、うん、じゃあええわ、もう疲れた、政治もう今度疲れたから私後ろで立ってるわって、っていうような重たい、だからそれ見てわかるの。そして子供の心を持った団体だったらどうなると思いますか。うわーって集めてピースピースピースピースって、ほうほうほうって、先生の隣に座るわって、うわーって、それが子供の心を持ってるから、あんまりそういうややこしい、私の立場ではないし、だって私この会社に入ったのは8年前、あの人は 8年6ヶ月やし、ですから私がここなんか、そういうものが大人やるようなものなの、重たいの。ですからそれを潰していかないと、なかなか神の御国がオープンに働かないんですね。ですからイエス様は全然そういうの気にしてなかったんですね。イエス様の、時代、その社会がものすごい固いような社会で、もう先輩後輩もう激しいようなものだったんですね。でイエス様がものすごい危ないことをやってしまったんですけれども、もう歩いている時にあんまり身長のない小さいザカイが、木登ってて見てたんですけど、ザカイっていうのはその、町の一番嫌われてる人で、ですから政治的にその人のところに行ってハローっていうのも違反なのよ。本当大人の心を持ってるんだったら、それだったらその人を認めてることになるから、ですから自分が人気者になるんだったらそういう人を無視しないといけないって、もう税関でもうせこいことをいっぱいやってて、そしてずるいようなお金を取って金持ちになって、そしてもう本当は立派な家族から来てんのに、もう惨めなお金のためにこんなことやってしまってとか、本当はね、大人の心を持ってるんだったら絶対相手にしてはいけないけれども、イエス様がザカイ降りてきなさいって、一緒に食事するからって、ともう多分もうみんなもう もう波のようにショックを受けたと思うよ、それ。って、あの人って。けどイエス様全然気にしてないの。ね。子供もそういうとこあるんだよね。クッキー食べるって思ったら、汚れ、もう自分の汚い手でね、渡すんだよな。ああやって。あんまり気にしてない。そして、社長さんなのか、もうどうでもいい。食べるって、ああやって、やって。そういうようなとこあるんですね。それでイエス様がそういう政治的なものよりも真実が大事という心、真実はこの方は上かわきがある、真実は愛が欲しい、ですからあの人どう思うのか、この人どう思うのか、それは大人がやるようなもんなんですね。大人は忙しい頭、いつもこう、ちょっと待ってって、この部屋にどこに立てばいいんやろと、いや私ここに立ってこうしてて、これやったら、いやけどこれここに立ったらあの人はこう思うし、いやけどこの人と話したらあの人はやきもちするから、ですからいろんな重たいもので考えてる、大人はいっぱいいっぱいになってしまって、子供は簡単はいであんまり考えないんですね。でそのような環境では聖霊は働きやすいの。けど私たちが大人らしく重たいものをいっぱい考えて悩んでしまうと、その精霊の力が吸い取られるんですね。ですからすっごくそれを 大事なんですね。自分の中にそのもちろんある程度の責任というものは必要なんだけれども、その心の精神で動くというのはすっごく大事なんですね。あんまりもう政治的なこと、あの人はこうだから、この人はこのタイミングでこうやって電話してみて、そしてこの人はこれがもう知らないようにこうしようとか、なんかそうなるとね、どんどんどんどんもう喜びも取られて、精霊の力が取られるんですね。それでなかなか自分の人生の中で、なんか神様あんまり動かないなって、一生懸命祈ってるのに何も出てこないなって言うと、大人になってしまってる。それで私たち読んだ御言葉は、子供のようにならないと完全に神の御国に入れないって、その聖霊の働いているようなとこにはなれないんですね。ですから私たちがわざと育てていかない、自分の中に育てていかないといけないんですね。そしてよくイエス様が言ってたのは、子供っていうのは謙遜なんですね。それで謙遜の意味は、いやいやいやいや、おかげさまでとか、そういうのはまた違うようなもんだと思うんですけれども、謙遜っていうのは自分ありのままで生きることなんですね。ふりをしない、ふりをするのはプライドの世界なんです。自分が例えば本当は管理人さんなんだけれども、家から出るときにかっこいいスーツ着て行くって、でそして周りの、近所の人たち、わあすごい、あの人はなんかね、聞いたんだけれどもね、三菱のねとかすごいとこ、けど本当のこと言うと三菱の工場のトイレ掃除をやってるんですけれども、そのふりをする、そしてそのふりをすると精霊の力がなかなか届かないんですね。ですから子供のように謙遜に、仕事が持っていませんって、探してるんけど、うん、どこに働いてるのっていうか、いや私がいろんなアルバイトをやってるんですっていうような、これが作業服なんですって、これを着てると会社が洗ってくれるのよって、助かるって、ね、でそういうような、正直に自分はありのまま見せるって、それがイエス様がやってたものなんですね。そしてそうすると神様の味方になってしまう。けど振りしているようなものが出てくると、もうその壁が入ってなかなか働いてくれないんですね。 OK、 じゃあ今からもう一度ちょっとレビュー復習したいと思います。そして今日話したのは、神様にとっては子供ものすごく大事、そして2番話したのは祝福の祈りはどんな大事なものなのかということ、子どもの祝福の祈りはどういうものなのか、大事なものなのかという話をしました。それで今度は、自分はすごく奇跡とか祈りの答えとか神の御国を働いている中に、 人生を経験したかったら、私たちの中でイエス様があるような子供の心を育てていかないといけないんです。自然に与えられるようなものではなくて、子供頃のあったものを復活させないといけないんです、自分の中で。そしてあの鬼ごっこ、子供の時やったことある人、ほとんどいるんですね。最近やってる人誰もいないですから、もう一度その遊び精神というか、そのようなものを育てていくって。あの子供っていうのはいつが大事っていうと、過去将来よりも今何ができるっていう、今何食べれる、今って、この今の中に生きるっていうのは、それをやってると神様の導きの声とかチャンスとか掴むことができるので、自分の中でできるだけ今の 中に生きる。もちろんある程度プランニングが必要なんだけれども、今ができるって。僕は北海道行ったんですけれども、正直に言うと、行く前にいつ行くのは知らなかった。だいたいこの日やなって分かってて、斉藤さん全部やってくれたんですね。プランニングもこの時間帯とか、そして全部任しちゃったんです。ですから本当に子供のようにやってたんです。本当に何も分かってない。そしてどうしてそれをやったっていうと、北海道に着いた時に聖霊働いてほしかったんです。そして僕は子供の心でやっていかないと、神の御国がそこでバーンって働かないんですね。ですから、大人の仕事を斉藤さんに任しちゃって、そして彼が必死で走り回っていろんなプランニングして、いろんなこと調べたりしてもらって、そして僕はもう子供のように行って、そしてそれがあったから、向こう着いたら聖霊の力がものすごい働いたんですね。子供の心を育てていかないと、今度みんなの前に立った時になかなか力が来ないから。ですから、とこでメッセージ何回もやったんだけど、毎回泣いた。子供は何をする？泣く。子供は笑う。ですから子供のようにやっていかないと、聖霊がなかなか働かないから、そのようにしたんですね。次は仕事が遊びっていうような部分も、喜びを自分の中でどんな大変なことがあっても遊ぶって。病院行ってても、その病院の中で何か面白いことあるはずなんだよね。ですから、その遊びの部分を育てていくって。もう一つは、立場を考えすぎないように、周りの人がどう思うかとか、そういうのを考えすぎないように、もう一つは、ギルティ、罪、前はあんなことしちゃって、自分を責めて責めて責めてっていうのは、そうすると聖霊の力が止まってしまうので、神様から許しをもらって、告白して許しをもらうって大事なんですね。もう一つは心配しない、神様に任す。これが非常に、心配して何もならない、心配したからうまくいきましたって一度も聞いたことない。いっぱい心配したからこんないい結果が出たって聞いたことないんですね。逆に失敗する可能性が増えるんですね。もう一つは政治的な考え方、これが大人やるようなもんなんですね。子供はこれが正しいからって、でそれで動く。イエス様はそうやって動く。もちろんいろんな政治的なものはあるんですけれども、ある程度子供のように動かないと、神の御国の働きがすごい小さくなってしまう、自分の中ではね。そして謙遜、正直に、お腹空いてたら、お腹空いてるって言う。子供はいや私もう先に食べましたんでって、本当は食べてないのにお腹が裏切ってる、おやおやなって、いや私先に食べましたんでとか、だからけど子供やったら食べたいって正直になって、こうしたこの人のちょっとその人のために祈りたいとか、そういう謙遜な心っていうのは育つのは非常に大事だと思います。じゃあ祈ります。天の父様、私たち、僕も含めて、年取っていくと、固くなってしまって、 難しく考えたりするんですけれども、私たちの、子供の心を復活さすことができますように、イエス様のように子供の心を持つことができますように、今週私たちの中に働いてください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。